皆さんこんにちは。土のどこでもライブエピソード34回目のポッドキャスト、ウクレレで漫談のように始まりましたけれども、最近土のどこでもライブのポッドキャスト、しばらくオープニングテーマがないので、今日はちょっとウクレレの音色とともに始まりました。さて今日はバレンタインデーですよ。2月14日、 February 14th、 サンデー、バレンタインということで、今日はバレンタインネタを取り上げたいと思います。カルチャーコーナーではカナダでのバレンタインデーの過ごし方、そしてライブコーナーでは結構前に書いた曲、ローズクォーツ、恋の歌、そしてボーカルワンポイントレッスンコーナーでは、みんなが気になるであろうビブラートをお届けします。ということで最後まで今日もお付き合いください。第34回目の通知のどこでもライブポッドキャスト始まりました。このポッドキャストではですね、どこでもライブということで、ライブ音楽の要素もあるんだけれども、ディブという生きるっていう意味での意味も込めて、どこでも楽しく生きられるであろう、住めば都だっていうね、なんかちょっといろんな国のカルチャーネタだったりとか、自分自身がそのカナダに住んでいたので、そのカナダに住んでいた時のネタをたくさん取り上げていきたいと思っております。ということで今日はバレンタインデー、皆さんどんな一日をお過ごしでしょうか。なんかね、ラブラブだって人もいるだろうし、あとなんか今日はちょっとラブラブにはなれなかったっていう人もいるかもしれないし、好きな人に気持ちを伝えたっていう人もいるかもしれないし、伝えられなかったっていう人もいるかもしれないんですけれども、でもね、バレンタインデーは単なるイベントで、これをきっかけにこう愛が芽生える日になってくれればいいんだけれども、別に今日に限ったことではないので、もしなんかちょっと今日は不審だったな、なんかあんまりいいことがなかったなっていう人も、いつでもチャンスは待っているということで、今日は本当にバレンタイン のカルチャーネタ語っていきたいと思います。で今日ですね、実は私ボーカルレッスンをしてたんですけれども、とある中学生の男の子のレッスンをしてまして、でバレンタインということでね、何チョコもらったみたいな話になったんですよ。セクハラかな、パワハラ、これってもしかしてやばかった、チョコもらったっていう話になって、でもらってないみたいな、日曜日だしねとか言って、明日学校行ったらもしかしてもらえるかもよみたいな話をしてたんですけれども、そしたらもらわないとかってすごい断言するんですよ。いや絶対もらわないって、なんでみたいなことを言ったら、今中学校もチョコ持ってっちゃダメって言われてるらしくって、えマジでみたいな、なんかチョコレートを、バレンタインデーをその学校の中でこう、あげたりとかもらったりしちゃダメって禁止されてるらしいんですよ。何それとか思って、今って中学校ってそういうとこ多いんですかね。私が中学生の時は別に全然そういうのなかったから、もう下駄箱とかたくさんこう入れたりとか、どっか放課後呼び出してとか机の中に入れたりとか、そういうのが普通にあったんですけどね。今学校にもよるかもしれないけど、彼の行ってる中学校では禁止とか言われてるらしくって、なんかそれもこうもらう人ともらわない人がいるから、そのなんかこうね、差別って言わないけど、その比較をね、そういう風なのがあんまり良くないみたいな理由らしいよみたいなことをそのお母さんから聞いたんですけど、すごいなと思って、そこまでやんなくても別に、自分のね、私個人の意見としては、そうやってね、ある意味それはなんか過保護すぎるっていうか、その比較されるからどうのって、だってそれをそういうもんでしょみたいな、世界はというか世間は、だってもう事実なんだもん、しょうがないじゃんっていうね、そんな話をしてきたんですけれども、 まあでもそれでも持ってく人は絶対持ってくし、そんなのはあんま関係ないですよね。もう絶対やりあのチョコをあげたいっていう人は、まあ、その好きな人の家まで行ってあげるだろうし、まあ、それはねあの中学生でもいろいろ工夫して女の子なりに頑張ってると思うんだけれども、それこそその日本のそのバレンタインの定義として女性から男性にチョコレートをあげて、まあ、なんかその愛の告白をするっていう。で今だとまあギリチョコ、今だとっていうか昔からあるけどギリチョコだったりとか友チョコだったりとかいろんなその名称がついてるわけなんですけれども、まあ、大概は女性から男性に渡すのがまあ一般的で、でそのカルチャーネタになると自分がそのカナダに住んでいた時にちょっとそのバレンタイン事情がやっぱりお国柄で違ってたんですよね。で日本のそのバレンタインってまあ日本独自の風習みたいな感じで、さっき言ったように、まあ、言わなくても分かるように女性から男性に、でもカナダにいた時って別にその女性から男性にって限ったことじゃなくて男性から女性にっていうのも普通だったし、どっちかっていうとその愛の告白っていうよりもなんかこう愛を確認し合う日だったりとか、まあ、もちろん告白してもいいとは思うんだけど、なんかこうなんだろうね、特にこうチョコレートに限ったわけでもなく、まあ、ケーキだったりとか他のスイーツだったりとかあとお花だったりとか何かしらこうロマンチックなものをね送るっていう送り合うみたいな感じの風習だったなと思って、だから、まあ、日本のバレンタインデーってその、まあ、チョコレートのすごいこう商業化してるみたいなところがある意味あるっちゃあるなと思う。それはそれで自分的には好きなんだけどね。なんか東京に住んでいた時とかよくあの有名某あのデパートの地下とかに行くと、デパ地下に行ったりするとね、もうすごいあの高級チョコとかその時に限ってってわけじゃないんだけれども、特にその時期になるとすごく集まるじゃないですか。あの新宿高島屋とかね、あのその辺とかすごい、私チョコレートの、まあ、バレンタインのこのシーズンになると、まあ、チョコ買うにしても買わないにしても絶対その時期は出向いて、あすごいいっぱいいろんなチョコがあるって試食しまくってたなと思って、多分皆さんも東京に住んでる方だったらね、あの女性の方だったらデパ地下の今チョコレートたくさん、まあ、今っていうか今日はもうあの最終日だったと思うんだけれども、試食たくさんされてる方もいらっしゃるのではと思うんだけど、そういう楽しみはまああるんだけどね、実際いくら商業的ってこういったところで、でもまあ別にチョコレートじゃなくてもいいのかなみたいな感じがしますよね。でなんでそもそもチョコレートなんだろうって、あのちょっとウィキペディアとかで今その由来とか調べてないのでなんとも今わからないんだけど、いずれそのカナダでのバレンタインはね、なんか結構そんな、まあ、男女問わず与え合うみたいな感じで、で学校にいた時、まあ、カレッジに通ってた時もなんかやっぱり、まあ、女の子は豆なのでどっちかっていうとすごいたくさんみんなの分作ってきてくれる人とかいたりとか、あと男の子でもね結構豆な人とかだとクラスの人たちにこう配ってる男の子とかもねいたりしたんですよ。私ももらったし、で学校のその廊下のところにね、あの思い出としては誰かが誰が置いたのか分かんないんだけど、なんか愛の写真集、まあ、ラブみたいな感じで書いた、もう本当にいろんな形の愛が散りばめられた写真集プラスそれ刺繍にみたいな感じになってるんだけど、なんか恋人たちだけじゃなくて家族だったりとか動物だったりとか、あとは老夫婦だったりとか、まあ、親子だったりとか、そんないろんな、まあ、あと友情だったりとかね、そんないろんな愛の形をこう写真にしたものをねこう廊下のところに誰かがテーブルにこう置いてて、なんかみんなシェアして見てください、ハッピーバレンタインみたいな感じの素敵ななんかね企みっていうかね素敵なアイディアがあって、あーなんかすごいこうほのぼのしてるっていうか、なんかすごくこう愛の告白みたいな、閉鎖的とは言わないかもしれないけど、なんか広い意味でのその愛情をこう感じられたバレンタインだったなっていう、カナダでの生活のバレンタインでのね思い出があります。 うん、でも本当つくづく思うのが、なんかまあでも最近はそのチョコじゃなくてもいろんなチョコ以外のものをあげる人も増えてるのかもしれないけど、なんかね、あのチョコだけっていうのもなんか面白みがないっちゃないのかな。別にいいんだけど、チョコといってもいろんな種類のチョコレートがあるからね。でもなんかもっとね、こう女性から男性っていう、それをなんか一方的なものをこう逆いいんじゃないみたいな逆でも良くないって、それがまあホワイトデーの3月14日なのかもしれないけど、なんかその韓国ってホワイトデーのそのまた後もあるっていう話ありますよね。あのまあホワイトデーで男性から女性にっていうのがあって、で4月の14日にはブラックデー、ちょうど今ね、あのウィキペディア、あの確認のためにちょっと一回検索したんだけれども、そのカップルになれなかった人たち、まあ、贈り物を受け取れなかった人たちとか恋人ができなかった人たちが、あの、まあ、残念でしたっていう、そのコーヒーとかね、そのブラックのものを、黒い服を着てなんかコーヒーとかそういうのを飲むっていう、なんか14日のまた記念日があり、そしてさらに何、5月の14日今度ローズデー、イエローデー、もうなんかもう訳が分かりません色だらけ。なんかそのローズデーが結局ハッピーな人たちが祝う記念日で、イエローデーはあのもうどうしても恋人ができなかったとこの数ヶ月を経ても恋人ができなかった人たちが黄色い服を着てカレーライスを食べる日、もうなんかもうすごいこじつけ。そうしないと恋人ができないとされているって、まあウィキペディアに書いてるんですけれども、なんなのこれは。そして6月の14日には何、キスでまあそれを経て恋人になった人たちが大っぴらにキスしてもいいよっていう日とされていると。でさらに8月14日にはグリーンデー、これもまた韓国なんですけれども恋人同士で森林浴をする日なんかもういろんな色がありすぎてもう訳が分かりません。でその後もなんだっけ、シルバーデー、まあ、グリーンデー、あグリーンデーが8月14日か、シルバーデーとかね、ミュージックデー、何フォトデー、ワインデー、オレンジデー、ハグデー、なんか14日にいろんなその恋人たちの記念日があるそうなんですけれども、もうまあこういうのって本当に商業的な匂い、香りがこうプンプン漂ってくるなっていう、まあ、楽しいけどねイベント。あでもそのイエローで笑ったな、これカレーを食べないと恋人ができないとされている日っていう、世の中には本当に、まあ、世の中っていうか世界にはいろんなこう風習があるんだなっていう風にバレンタイン一つとってもね感じるということで、今日のカルチャーネタはバレンタインデーについてでした。ハッピーバレンタイン。バレンタインのネタの後ということで、ここでオリジナル曲、まあライブコーナーということでオリジナル曲を一曲歌わせていただきたいと思います。でこの曲は確か2011年に書いた曲だったと思うんですけれども、その時ちょうどライブをしていた時期に、ある女性がね、そのライブを見に来てくれてて、でなんかちょっとこうパワーストーン好きな方だったんですよ。でいろんな石をね、パワーストーンを手首のところに巻いてたりとかして、私もパワーストーン結構好きなので、あのその話で盛り上がった時に、彼女がその、まあ、恋愛にね、あのすごいこう今願いをかけてるっていうか、恋愛運の良くなる石の話をしていて、ローズクォーツだよねって話をしていたんですよね。それで、まあ、彼女のその恋愛運が良くなるように願いを込めてこの書きました。で今ね、実はその彼女はついにあの結婚されまして、でなんか馴れ初めを聞いたんですけど、なんかすごくなんか運命って本当にあるんだなっていう風に感じるぐらいの、もう本当にびっくりするぐらいに、なんかまあ具体的にはね個人情報なので、まあ、言わないにしてもね、あのすごくこうこれぞ運命だなっていう出会いをされて、あといろんなこう偶然っていうか、まあ、偶然は偶然じゃないのかもしれないんだけれども、 馴れ初めを聞いて本当にこうはそれはすごいね、出会うべくして出会った人たちなんだなっていうのを感じた、とっても素敵なカップル、まあ、結婚されたっておめでとうっていう気持ちも込めて、バレンタインの日、ローズクォーツという歌来てください。今日はちょっとねリバーブとか何もなしで、この生のウクレレそのままでいきたいと思います。ローズクォーツ。
あの子がくれたローズクォーツ、桃色の輝き、恋を忘れた心の隙間に色を刺す、いつも見上げては嘆いていた、雲の向こうの未来もこの柔らかな日差しの前では笑顔に満ち溢れている。 I've got a rose quartz、 桃色の rose quartz、 rose quartz 恋の始まり、 rose quartz、 いつも見ていた rose quartz、 手のひらに感じる休んでた私を優しく受け止める。いつも夢見ては諦めていた、雲の向こうの明日もこの暖かな光の前では素直に信じられる。 I've got a rose quartz、 桃色の rose quartz、恋の始まり、ローズクォーツ。雪が溶けて春に変わってゆく、新しい誰かと恋に落ちる。 I've got a rose quartz、 桃色のRose quartz, I've got a rose quartz, 桃色の rose quartz, I've got a rose quartz, 恋の始まり、rose quartz, yeah. Ooh, ooh, yeah. Ah.
ちょっとラフな感じのウクレレ弾き語りだったんですけれども、2011年だったと思うんだよね。なんかライブ見に来てくれていた女性のために書いたそのローズクォーツ、恋愛の歌でした。ありがとうございました。ボーカルワンポイントレッスンコーナーです。このコーナーでは歌がこうしたら一気に上手くなるであろうというテクニックを、普段ボーカルコーチとして、まあ、お仕事させていただいている私がちょっとずつご紹介しようというねコーナーでございます。で、今日取り上げるのがビブラート。これ結構ビブラートってすごい、なんだろうね、自然に最初からできるっていう人もいるし、あとは、まあ、どうしてもそのうまくかけられないっていう人もいるし、まあ、あえてそこまであんまり歌の中でかけないっていう人もいると思うんだけれども、皆さんはなんかこうカラオケ歌っててビブラートどういう感じでしょうか。なんかよくねカラオケの採点機とかにもやっぱビブラートをかけるとこうポイント上がったりとかするのもあると思うので、まあ、カラオケで言うとそのポイントアップのところでもあるし、あと普通に歌として聴いてる部分でやっぱビブラートがあったりするとすごく表情がついたりとか、あとはね歌がこう ちょっと滑らかに聞こえてくれる。どうしてもストレートトーンで歌ってるとちょっと硬く聞こえる時があって、まあ、それもね狙いだったら別に全然いいと思うんだけれども、まあ、今回そのビブラートをどうやってこう練習していくかっていうのをちょっと自分が学んできたことを紹介していければなと思います。でよくあのビブラートのかけ方とかで、まあ、パターンがいろいろあって、なんかいろんなこうかけ方をする時っていうか、まあ、タイプの人たちがいるんだけど、例えばあのよく演歌とか歌謡曲とかでよく見るのが、あのすごくこう音程を大きく変えてちょっと顎を動かし気味で歌うビブラート、あーわーわーわーわーわーわーわーわーわーとかこういう感じのビブラートかける。でも結構ね顎を動かすっていうのはホイットニー・ヒューストンもすごくやってますよね。こうあーわーわーわーわーわー、結構顎が動いて、で顎を動かすっていうのは結局その顎がリラックスしてないと顎ってこううまく動かないわけで、まあ、リラックスしてるっていうなんかことでもあるのかなとは思うんだけれども、ここで扱うのがその顎を動かすっていうよりも顎を動かさないタイプのビブラートで、まあ一つがそのさっき言った音程自体を動かす、例えばあーっていうあー、音程自体を動かしてあげる時と、あとはもう一つは息の、まあ、横隔膜でよくビブラートかけるとか言うんだけれども、その横隔膜とは一体そのどういう風になってるかというと、横隔膜を使って息をちょっとコントロールした、息を出す配分をコントロールしてあげてる、まあ、言ってみればみんなのよく腹筋とかね、よくお腹を使ってどうのっていう、その息をこう送ってあげるところ、スッスッスッで、これを使ってビブラートをかけていくってやり方、例えばよくドッグブレスっていう方があるんですけれども、犬のように、例えば犬を飼ってらっしゃる方だったらこう犬を観察してみると、暑い時とか舌を出してあえている感じ、それをあの練習としてちょっとやってみたいと思います。でこれちょっと一緒に犬の呼吸を真似して、吐いて吸って吐いて吸ってここだけ聞くとなんかすごい怪しいんですけど、慣れてきたらだんだん早く、こんな感じでこうちょっとずつね早くしていくように練習していきます。で、あのちょっとこれを声に乗せてやってみると、なんか例えばあーの中にあーなんかちょっとこう息を送ってあげる中でのそのこうビブラートの揺れが出てくると思うんですよ。でこれもまあ速さもちょっと調節できるんだけれども、でちょっと大きく例えばざっくり分けたとすると、ちょっと歌の中ではこの2種類を主に、まあ、自分では使っていってるんですけれども、例えば、まあ、人によってはもしかしたら別のやり方をしている人もいるかもしれない。例えばよくあの、まあ、パフォーマンスとして生きてくるなと思うのが、首を動かしてかけるビブラートとかね、なんか結構そのパフォーマンスとしてこう見た分には、あの曲の種類によってはそれもありなのかなっては思うんですけれども、個人的には今のこの音自体を揺らすのと、あとは息を使ってあのかけるビブラートのちょっとコンビネーションみたいな感じで、個人的にはそれでよく使ってますね。でこの練習をするには、まず最初その音程のところはとにかくこう音程の上下を素早く素早くいけるようにしておくと、だんだんだんだんそれがこう徐々に滑らかに速くなってきてくれるので、なんかああ最初は例えばこの喉のところにあるその筋肉の動きをこう使って、二つの音の間をこうシフトしていくやり方、これをあのゆっくりのところからだんだんだんだん速くしていって、まあ繰り返しになるんだけれども、で息の練習のところはさっき言ったようにドッグベースで これもちょっとずつ早くしていって、それで声にした時にあーあーあーあーあーあーあー声をその息でこう揺らしてあげる。なんか例えばもっと単純に言ってみると、ちょっと声にアクセントつけるようなやり方でもいいのかなって。例えばあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあー、例えば1,2,3,4,5,5回アクセントをつける。あーあーあーあーあーあー、アクセントここでついてるってことは、なんかうまく息を使ってやった場合だと、その息によってこうね、息の吐く速さによってあーあーアクセントがついてくれるので、まあそこの時の注意点としては、こう力を喉に加えてあーあーあーあー、これだとちょっと NG で、本当に息を吐く速さをそこだけアクセント、あーあーあーあーあー、こうすると比較的喉がすごくリラックスした状態でアクセントをつけれるので、これをやってみるとすごくビブラートがうまくなるコツになってくるのかなというふうに思います。なんかね、正直自分はビブラートのかけ方っていうのをすごく人に伝えるまでに、これどう伝えたらいいんだろうって、どっちかっていうと自然にかかってた方なんですよ。なので、じゃあどうやってかけてんのって言われた時にうまく説明できなかったので、後からこうすごい調べたりとか勉強したりとかしたんだけれども、さっき言ったのが音程を揺らしてかけるのと、その息を使ってかけるって2つのコンビネーションとして自分は使ってるって言ったんだけど、例えばそれコンビネーションとしなくてがっつり分けた場合って、さっきも軽くやってはみたんだけど、なんか音程でだけで揺らした時だと、さっきの歌をちょっと例にとってみると、手のひらに感じる、ちょっとこうなんだろうね、喉元だけで欠けてる感がやっぱり歌にも出てくるなって。でちょっと息の方を重心としてやった時だとうまくできるかな。手のひらに感じる、ちょっとどっちかっていうとさっきよりもなんか深めな感じのビブラートになってるはずで、最終的にそのコンビネーションでやった場合だと、手のひらに感じる、ちょっとかっつりとうまくできたかどうかあれなんだけれども、そこまですごく深すぎもせず、喉だけでこうかけてあーあーって動かしたっていう感じでもなく、もう少しだけこう自然に乗ってきてくれてるかなと自分では思ってるんですけれども、どうだったでしょうか。なんかね、いろんなかけ方があると思うんだけれども、で例えばジャンルによってもそうだし、で例えばその歌ってる時って、少なからず多からず息は必ず出ているわけなんだけど、その息の深さっていうか息の入れ具合によって、その滑らかさもだいぶこう聞こえ方が変わってきたりするので、本当その辺もね、いろいろ工夫してやってみると面白いかなと思いますね。で私前に個人レッスンでそのニューヨークでボーカルコーチをしてるって方から教わったんですけれども、すごくビブラートを入れろ入れろって、こういつかのポッドキャストでもしかして喋ったかもしれないんだけれども、やったら言われたんですよ。でやっぱ気づくとね、例えば高音になってる時とか、知らず知らずにうちにやっぱり喉にこう緊張感が出てきて、ビブラートうまくかけれない状態になってる時とかあるんですよね。でやっぱそういう時に、そこだビブラートかけるんだというふうに言われて、でそれをかけることによって歌が滑らかに聞こえてきたりとか、喉の緊張がちょっと取れてきたりとかっていう効果もあったりするので、そのちょっとさっき言った息を少しこう多めに入れてあげたりするっていうね、滑らかにすることをしてあげると緊張が取れたりもするし、あとはかける時のちょっと注意点としてその先生に言われたのが、実際聞いてみるとまさにそうだなと思うんだけれどもね、何かの音に当てた瞬間にかけちゃうと、その音の中心部がどこだかわからないから音程がやっぱ どこだかわからない、ずれたように聞こえちゃうっていう。例えばさっきのところだと、あなたがくれたローズクォーツみたいな、極端に言うとクォーツって言ったそこの音程は中心はどこだって、ローズクォーツクォーツクォーツっていきなり揺らすんじゃなくて、ちょっと伸ばしてからかけるっていう、そこが大事なんだっていうふうにも教わって、で聞くとね、まあそりゃそうでしょうって気もするんだけど、やっぱり実際一生懸命歌ってる時だとついついこう頭からかけちゃう時とかあったり、なんかビブラートかけようとしてるつもりなのにまっすぐ歌っちゃったりとかすることがあるので、実際にやっぱりもう自分が歌ってるのを録音してしっかりこうな吟味して聞いてみるっていう作業がね、やっぱりどうしても歌の上達には必要だなっていうふうに思っております。ということで、もう30分も過ぎてしまったんですけれども、ボーカルコーナーでした。ボーカルワンポイントレッスンコーナーだな、ボーカルワンポイントレッスンコーナーでした。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今日はバレンタインということで、もう日付もすぐ変わりそうなんですけれども、皆さん素敵なバレンタインをお過ごしだったと思います。もし素敵なバレンタインでお過ごさなかったっていう人もね、明日はきっと素敵になりますよ。ということで、次回またお会いしましょう。土のどこでもライブ34回目、ホスター私土こと土井由紀子がお届けしました。それでは See you next time。 じゃあね、バイバーイ。